はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。いや、血糖剤ってたまにね、出てくるんですけどね。なんか最近も出てきたんですけどね、SNS で怠慢症って持ちかけて、東京の足立区の荒川河川敷で血糖を行ったとして、16歳の少年2人が書類送検されたっていう。まあ、都内の高校1年生の少年2人が、片方がもう一人と交際相手をバカにしたことでトラブルになって、SNS で怠慢症って持ちかけて、足立区の荒川の河川敷で、決闘したっていう。で、まあ、通行人から通報を受けて警察官が駆けつけたら、もうその場から逃走していたっていう。で、調べに対し、少年二人は容疑を認めているというっていう。まあでもなんか見てたらね、凶器を持っていないか持ち物検査をする、ギブアップするまでやる、怪我をしても被害届は出されて、ルールを決めて決闘を始めたっていう。いや、まだかなり良心的というか、良識ある方じゃないかなっていう。あ、まあ、ダメなんですけどね。ダメなんですけど、まだねっていう。これね、こんなのあるかっていう、法律の、で、たまに出てくるやつですよね。血糖剤っていう。え、血糖ってあかんのっていう。たまにね、出てきて。あ、血糖ってしたらあかんのやって。まあ、これ集団でやってね。で、警察が来たりすることもありますからね。まあ、そもそもね、ね、血糖ね、まあ、怪我したり、最悪死ぬ可能性もありますからね、あかんっていうのはわかるんですけどね。血糖。ね、ああ、もう、もっと規制するとかね。もうだから公的な立ち会い人がいないと血糖できませんとか。それ以外で血糖するんならもう重罪ですよっていう。でも、ちゃんとルール作って、もう凶器は使わないとか、それかもう立ち会い人が止めるか、ギブアップしたらもうやめますっていう。でも、尾を引かないようにするとか。もう勝敗についてどうこう言わないとかっていう。まあ、なんかね、こうやっての、犯罪ですよって言うんやったらね、この国が立ち会いに作ってね、やってもいいんじゃないかと思うんですけどね。だからもうね、大怪我。ていうかもう、もうどっちかがね、もう、あ、もう劣勢って分かったらもう止めるぐらいでええと思うんですけどね。で、それで決着つけましょうっていう。難しいんですけどね。戦争もそうすりゃええと思うんですけどね。1対1っていう。まあさすがにね、これは難しいと思うんですけどね。代表出してね、やって勝った方が勝ちって、1対1でやってっていう。まあこれは難しいね。でも国内日本で決闘ぐらいならね、もう立ち会い人。だってもうね、軽い怪我。で、終わるぐらいにした方がええんちゃうかなっていう。もうだからそれ以外の、もう路上の喧嘩とか、決闘は、もう重罪ですよっていう風にするとかっていう。ってした方がええと思うんですけどね。いや、そらね、喧嘩したことないからね、加減を知らないとかいうね、最近の子は加減を知らないとかいう声もあるんですけどね。いや、でもね、喧嘩してるってことは相手が、被害者がいるってことでね、喧嘩鳴らしてるってことは、それはそれでどうなんだっていう。結構ね、ヤンキー同士で喧嘩、ね、していってね、で、喧嘩鳴れとかやったらまだね、っていう。お互い了承済みやったらっていう。ただそこら辺のね、ここに絡んでいってね、殴ったりもしてるわけじゃないですか。それで喧嘩鳴れって言われてもね、っていう。やるんなら、ね、こうやって規制するんやったら、もう立ち会い人とか作ってやった方がええんちゃうかなと思いますね。 次なんですけどね、次の話題なんですけど、ドコモショップがね、今度初期設定サポートを12月1日から始めるっていう、スマートフォンとかタブレット端末の初期設定を支援するっていう、各種アカウント設定やデータの移行などをサポートするっていう、で店頭で端末購入した場合は無料でやるっていう、でドコモオンラインショップとか家電量販店とか、まああと中古とかですね、を端末での端末を持ち込んだ場合は3000円っていう。まあもちろん、ドコモの回、当たり前なんですけどね、ドコモ回線契約してる人なんですけどね。で、まあそういう人対象に、まあ、Apple ID なり Google アカウント、D アカウントとかの初期設定とか、あとドコモが提供するアプリケーション設定、データの移行をサポートしますっていう。まあ、今まで、アバウトでしたからね、すごい。これ、やってとかね。あ、やります。人によってやったりやらなかったりとかっていう。まあ、個人のね、個人でできるできないもありますからね。まあ、確か独自に行ってましたからね。だからもうすごい、まあ、明確化するっていう。内容とか提供対象っていう。まあ、確かにね、いや。どこも全体では儲かると思うんですよ。オンラインショップで買った人の場合は。ただその、それ持ち込まれた店舗はね、無料であっても、ねえっていう。まあ、だから持ち込みに関しては有料にするっていうのは、賛成というか、むしろ今までしなかった方が不思議って感じなんですけどね。まあだからまあ、お下がりのスマホとか、ちょっと中古で、とかで買って持って行っても、今までみたいに無料では見てもらえへんっていう。まあ確かに、あんたんとこの回線使ってるから、っていうのもね、っていう話ですからね。まあね、で、これからまあ、ね、これ高齢締め出しじゃないかっていうね、声もありますけど。いやでも、だってどこまでかって端末ね、サポート希望されてる方やったらね、っていう。まあ初期設定。ああ、だからこれ、ああ。だからもう、この、これからいちいち持ってきたら、ってことですよね。要はどうなるのかっていう。ちょっとこれわからんねんけど見てくださいっていうのがどうなるかってやつですよね。そういったら LINE でわからんことがあるとかっていうのをどう対応してくれるかってやつですよね。まあ、頑張ってとしか言いようないですよね。これに関しては。これうちの親もスマホに買い替えたんでね、もうわからん、わからん、見てなんですけどね。スマホですからっていう。スマホでネットできますから、ネットで調べられますからっていう。だからその、自分で調べて、自分でやることも上達なんですよっていう。うちの親みたいに、めんどくさいことは丸投げでずっと行くと、ずっとできないままなんですよっていう。だってうちの親ね、パソコン10年以上使ってますけどね、プリンタの接続できませんからね。10年ネットしてますけどね、ブラウザのホーム画面の設定とかもできないですからね。もうだから、ずっとネットとかね、してたんですけどね。それでも分かりませんからね。まあだから自分で調べずに分からんかったら、やって、で、相手がやってくれるじゃないですか。それを見て、覚えたりとか学んだりしないんですよ。 やりまし、だから言うたら、パソコン直りました。どこがおかしかったか、どうやって直したか、っていうところを、一切見ようとしないんですよね。だからまた同じこと起きたらまたホーム画面が変わったっていう。だからお前自分で学ばないとやばいんですよね。こういうのは。だから学べる環境なんだけど調べたらっていう。なあもう無理な人は、ねえ、やらんかったらええんちゃうかなっていう。まあ結構親戚とかでもね、もう、スマホとか使っても、もうネットでもね、なんとか使ってる程度なのに、もうスマホなんかわからんやろから、もうずっとガラケーでって言ってる人もいますからね。もうだから自分の手に余るやつはね、使わんでもええんちゃうかなっていうのも一つの考えだと思うんですけどね。だけど、夜中とかね、なんか、もう、あった時にね、人が寝てる時とかにね、ちょっと困ったことになったって時にね、何もできなくなりますからね。だからほんまスマホとかネットね、パソコン買ったりするんやったらね、自分で調べて何とかするって、とりあえず調べることはできますからね、ネットできれば。だからとりあえず調べるっていう。とりあえず、ネット広いですからね。なんとなく言葉打ち込んでいったらね、で検索したらね、なんか見つかるんで検索結果が。あなたの知りたいことだったり、それに近いことだったりっていう。まあだからまあぶっちゃけね、自分で調べてやらへんかったらね、カモにされ続けるだけなんで。また電気屋さんもね、何も自分で調べずにね、行って電気屋さんの人と話してたらね、カモられますからね。相手店員によっては。もう言うたらもう、早在庫処分したいやつ。これどうですかってね、それ性能良くないとかね、初心者におすすめでないやつでもね、これどうですかって勧められたりしますからね。だからね、なるべくね、調べた方がね、いいんじゃないかなって思いますね。僕もスマホね、初めて買った時はね、最初の1ヶ月目ぐらいでね、ガラケーに戻ろうかなと思いましたね。まあでも、戻ってもなーっていう。いや、戻ったところで、ガラケーの生活に戻るだけで、それで今までより便利になるかっていうとっていう。今までの日常で戻るだけやしっていう。まあね、あとはぼちぼちやっていけばいいんですよね。ぼちぼち。ちょっとずつね。最初からね、ガーンってね、使いこなそうとするからダメなんですよって。ちょっとずつね、最初にネットちょっとやるとかね、っていう。あともう、ようわからんところ触らないっていう。日本のスマホやったら日本語で書かれてるじゃないですか。自分の日本語の理解力で、理解できないところには触らないっていう。まあ、英語でもそうなんですけど、とりあえず自分の理解できれない部分は触らない。ボタンは押さないっていう。もうだからわからんかったらそれ以上いかんかったらいいんですよっていう。ね、わからずに押すからね、なんか変なことになるっていう。で、なんかね、変なとこからメール来だしたりするっていう。まあね、やってたらメールしたら来ますからね、なんかメールがね。まあだからね、めんどくさいんですけどね、もう自分で調べるとか自分で動く人がいないとね、生き残るって言うと大げさでしょうけどね、適用できないでしょうねと思ったりしますね。で、次の話題ですけどね、子宮がない女性に他人の子宮を移植して出産につなげる子宮移植について、 1600人を対象にした意識調査で肯定的な意見が否定を上回っていることが東京大の研究で分かったっていう。まあ子宮移植、まあ生まれつき子宮がないロキタン付き症候群などの女性が対象で、移植によって出産できるは妊娠中に免疫抑制剤を使うなどの課題もあるっていう。まあ実際もう海外では実施されてて、2014年にスウェーデンで初めて出産に成功して、これまでの世界で10人以上が生まれたっていう。で、まあ国内では、慶応大のチームが臨床研究を目指しており、日本医学会が倫理的な課題を審議しているっていう。社会的に認めるべきか、わからないが4割以上占めて、理解度の低さも浮き彫りになった。確かにそうですよね。僕もこれ初めて知りましたから。初めて知ったし、あと、あれですよね、失敗例もね、あったと思うんですよ。そこら辺のことをね、もうちょっと説明した方がいいんじゃないかなっていう。自己責任ですけどね、最終的に。もうこれ不妊治療とかもそうですけど。まあでも、その、可能性としてね、その、子供が欲しくて、その可能性として上がるものならば、ね、あとはもう自己責任なんですけど、まあいいんじゃないかなっていう。まあ倫理的に、まあ、あれですよね。他人の子宮移植して、生まれた子供は自分の子供なのかどうかっていう、ってことなんですかね。いや、それ言い出したら、養子ってどうなるんですか？お兄さんって話じゃないですか。っていう、まあ、生まれた子供の話なんですけどね。まあ、生まれた、まあ、養子とか、まあ、子供なんですけどね。子供に関してはもう、親と子供の、が、心理的に、まあその、心が通じ合えるかどうかじゃないですかね。血が繋がってようと繋がってまいとっていう。大事なのはそこなんじゃないかなっていう。まあ、かといって子宮移植ね、その、拒絶反応とかもあってね、移植されました。その、移植されました。子宮が機能しません。で、生まれません。とかならまだしも、その、ね、移植された方の母体が、えらいことになって、ね、亡くなったりするってこともあるんでね、ほんま慎重に、ね、行かないといけないと思うんですけどね。これよりかクローン人間の方がね、僕はまだ、ね、中国ではもうクローン人間成功したとか言われてるけどね、あっちの方がすごい、どうなるんだろう、いかがなものかって思うんですけどね。まあ、人権問題ですよね。クローン人間。まあ、クローン人間できました。クローン人間を、その、人間としてね、扱うのかっていう。で、今ってもう、クローン人間作る理由って、まあ、飽きて、労働力じゃないですかっていう。ただ単に、作りたいっていうよりか、労働力じゃないですかっていう。で、そこら辺の目的でクローン人間作って、そのクローン人間を、普通に人間として扱うのかっていう、そこら辺考えるとゾッとするんですよね。労働力として期待されてね、やったらもうそれは機械的な扱いされるんじゃないかっていう。だからもう子宮移植とかよりクローン人間の方がね、慎重になった方がええと思いますけどね。まあまだできるかどうかもわかんないんですけどね。それでもね、もうね、だいぶ慎重になった方がいいと思うんですけどね。もうその、倫理的にどうするかっていうのはっていう。そこら辺解決する前にね、 技術だけできてますんで、はい、やります。はい、そっからイケイケどんどんっていう風にするとね、悲劇が起きそうな気はしますよね。まあ、どう見る、自分はどう見てしまうのか。どうなんですかね。普通に接してしまいそうな気もするんですけどね。結局、出会った時の関係にもよるだろうしっていう。まあでもね、できるからやってまおうっていうね、命関係ね、生き物関係はね、できるからやってまおうはね、やめた方がいいと思いますよね。ほんま慎重になった方がね、ええなと思いますよね。はい、で、次の話題なんですけどね。キングオブコント2019、ドブロック優勝しましたよね。えらい下ネタでしたけどね。いや、でも面白かったと思いますよ。で、あれが一番ね、あの時、ね、審査員の受けが良くて優勝したんだから、もうそれは、しょうがないんじゃないのかなーって思うんですけどね。結局コンテストってそんなもんじゃないですか。もう優勝した人がね、ね、もうしょうがないんじゃないですか。その人らが優勝したんだからっていう。ね、他の人らより受けたんだからっていう。いやもう今年はそれでいいでしょっていう。なんかいますけどね、こんなの優勝したらこれからのがっていう。いや、来年は来年でね、別の人とか別のネタがね、出てくるでしょっていう。その同じね、ドブロックがまた出てきて同じネタやってね、いや、受けたらそれはそれでもうそういうもんじゃないですかっていう。って思うんですけどね。まあだから結局そういう人は自分の中の理想の形が変わっていくのが嫌なんでしょうね。その現実の結果よりっていう。まあ、ジャルジャルね。僕はジャルジャルは個人的には好き嫌いかで言うと、どっちかっていうと好きな方ではないんですよね。でもすごいとは思うよっていう。ほんますごい人だと思うんですけど、なんか、っていう。まあ、かがや期待されてましたけどね。めっちゃ期待されてたけど、なんか、爆発的に受けるところがなかったなーっていう。やっぱ小さい笑いが、ポンポンポンポンポンって起きるやつだと、弱いんですよね。やっぱりでかい笑いがどっかで起きないとっていうので言うと、かがや面白いけど爆発力がなかったのかなっていう。まあでも、まあ今年は今年ですからね。まあ来年どうなるかっていうとっていうね。まあ来年もかがや出てきてほしいですけどね。どうなんですかね、もう個人的にはね、審査員変えてもええんちゃうかなっていう。今、サマーズとバナナマンと松本人志の5人でやってるんですけどね。もういい加減誰か変えてもええんじゃないかなっていう。あとまあ、M1 みたいに出場、ね、来て、決して何年以内とかってね、キングオブコントも作った方がいいと思うんですけどね。出ないとね、審査員に選ばれた人が審査員を誰にやってもらうってなった時にね、変な感じになるじゃないですかっていう。いや、お前、審査員やるのっていう。もうだからね、結成何年以内って決めてしまえば、もうその年数過ぎてる人やったらね、審査員選ばれてもね、あ、まあこの人ならって感じになるけど、っていうやつなんですよね。言うたらもう結構ベテランでね、実績ある人らもね、例えば東京03ね、審査員に選ばれても、まあ、 まあこの人らなって感じなんでしょうけどね。まあだからもうちょい若手やとね、いやまだお前出る側やろって思う人も出るでしょうからね。まあだからもう決しね、年数制限はあった方がいいと思うんですけどね。M1 がね、もともと10年やったんは、あれはもう10年やって優勝できひん人はもう芸人を諦めさすためのものっていう的な感じやったんですよね。まあだから10年やっても、要は10年やっても、10年漫才やってて目出えへんかったら、もうそれはやめた方がええんちゃうかっていう。まあ確かにね、10年ね、漫才中心の生活しててね、で、目出えへんかったら、もうそれは諦めろとは言いませんけど、でももう考えた方がええんちゃうかなと思いますけどね。まあだからそういうのはキングオブコントでもあってもいいと思うんですけどね。いや、やり続けるのは自由なんですけどね。本人の自由なんですけど、ただその、バイトしながら芸人続けていって、それの生活何十年も続けていて、バイトの収入の方が多くて、っていうのを、それどうなんっていうのもあるんで、だからね、どっかでね、あった方がいいんじゃないかなと思いますね。その、考え直すきっかけはいいと思いますけどね。では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。